おはようございます。大人の韓国、韓国からの独り言、ノラです。2024年1月、今日は22日、早いですね。もう1月も後半ということで、皆さんいかがお過ごしですか？私は週末ゆっくりまったり休息できたので、とっても清々しい月曜日の朝を迎えています。ただ今週から韓国とってとても寒いんですね。今朝の新聞にも冷凍室のような寒波が今週は続くって書いてるんですけれども、今も気温はマイナス11度、ソウルも今週は零下マイナス10度ぐらいが続くみたいで、体感温度はもう少し低いのかな。窓の外、学校の運動場が見えるんですけれども、真っ白な雪で覆われたまま、凍ったまま放置されています。今韓国は長い冬休み、2ヶ月の冬休みの最中なので、学校の運動場は雪で真っ白、スケートリンクのような状態の学校の運動場が見えます。はい、ということで、寒いんですけれども、昨日お買い物がてらに黄色い可愛いチューリップを買ってきたりして、暖かい床暖房のマンションで、アパートで、今日はまったり仕事をするつもりです。春をね、待ち望むこういう気持ちも楽しいかなと思います。楽しんでいます。リスナーの方から質問をいただきました。とってもタイムリーっていうか、本当によく聞かれる質問で、思わず吹き出してしまったんですけれども、共感しまくりでした。そうですよね、そうですよねって、最近韓国に、旅行にいらっしゃったみたいなんですけれども、ソウルにどうしてあんなにたくさんスタバがあるんですか？スタバの数が多すぎるということと、なぜこんなに寒いのに、その冷夏がね続く極寒の韓国の冬ですが、皆さんアイスアメリカーノを飲んでらっしゃるんですかっていう、ご質問をいただきました。で、これはね、もう韓国のKカルチャーっていうか、もう文化として根付いているほど、アイスアメリカーノ好き、韓国人のアイスアメリカーノ好きっていうのは、世界のね、いろんなマスコミでも注目されて報道されたりしています。で、このご質問をいただいたちょうど同じ日に、新聞のコラムを見つけたんですね。寒くて寒くて死にそうだけど絶対にアイスコーヒーという、この韓国文化に対するコラムがあったので、少しね紹介したいと思います。このコラムのね写真がとても受けてしまったんですけれども、大雪で吹雪いている中、真っ白な、もうブルブル震えるような冷夏の気温の中、2人の会社員が、帽子までかぶって、全身ロングのダウンコート、真っ黒のロングのダウンコートを着て、でマスクもしているんですけれども、手にはアイスアメリカーノ、氷がたっぷり入ったアイスアメリカーノを持っているというね。この日は首都圏に、8センチの積雪、雪が降ったんですけれども、こんな日でも会社員は、ランチの後アイスアメリカーノを持って、街を歩いているというね、写真とともに、この文化っていうか現象が紹介されているんですけれども、そうなんです。私もそうですけれども、私の周りもそうですけれども、本当にアイスアメリカーノ大好きですね、韓国の人たち。で、個人的に私は韓国のアイスアメリカーノとっても香ばしくて、美味しいと感じるんですよね。で、特に、韓国の辛い食事、熱くて辛いもの、スープ系が多いので、熱くて辛い、食事の後アイスアメリカーノで、口の中をリフレッシュっていうのがもう公式みたいな定番コースになっていて、食事の後はもう特にランチね、ランチの後はお仕事の後みんなで、食事をした後はもうアイスアメリカーノがもう絶対に必要みたいな点滴のように、そういう気分に私もなります。で、アイスアメリカーノのことを、韓国ではアと発音したりするんですね。そのまま韓国語でアイスアメリカーノで注文するんですけれども、少し長いのでああチュセヨみたいなああと略されてたりもしますし、10年ぐらい前からね、この言葉が大流行しました。それは、オロチュゴド、ちょっと長いんですけれども、オロチュゴド アイスアメリカーノまで飲んだ、直訳すると凍え死んでもアイスアメリカーノしか飲まない、オロチュゴドアイスアメリカーノマンモンヌダ、このフレーズを短く略してオルチュガ、オルチュガ、オロチュゴドアイスアメリカーノマンモンヌダ、オルチュガという新造語が、できたんですね。でオルチュガ、オルチュガっていうのが、この言葉がもう完全に、今は根付いています。オルチュガ族っていうね、何々族、オルチュガ族っていう言葉もあって、凍え死んでもアイスアメリカーノしか飲まない族という意味なんですけれども、このオルチュガ族っていう言葉がなんと、フランスのマスコミや、西洋のね、欧米のマスコミでも面白い K カルチャーとして紹介されていて、なんとなんとキムチとかと一緒に、オックスフォードの辞典にも、載る予定だそうです。オルチュガ、そのまま英語で、オルチュガと表記して、韓国語の新語として、韓国語じゃなくて英語でね、そのままキムチなどと一緒にオックスフォードの辞典に、搭載される兆しがあるということもね、このコラムで紹介されているんですけれども、凍え死んでもアイスアメリカーノ、この背景には何があるのかというコラムだったんですが、まずは、数字で言いますと、韓国の人基本的にアイスが、アイス飲料が好きなんですね。カフェで注文する飲み物の 77% がアイスということで、真冬であってもコーヒー、アメリカーノ、まあ、普通アメリカーノコーヒーのことをアメリカーノ、アメリカーノ10杯が売れるとしたら、そのうちの7杯から8杯はアイスアメリカーノだそうです。私は結構、温かいコーヒーも好きなので、そうだな、8割ぐらいは温かいコーヒーで注文することが多いんですけれども、でも夏はやっぱりアイスアメリカーノかな。韓国は年間を通して、10杯中の 7,8 杯はアイスアメリカーノ、つまり注文の 70-80% はアイスということなんですね。で、韓国がコーヒー共和国になって久しいんですけれども、私が韓国にお嫁に来た、結婚して住み始めた1998年99年、その当時はアメリカーノ自体が、ほぼ飲まれていなくて、家庭ではもうほぼ 100%、ミックスコーヒーと言われる甘いインスタントコーヒーだったんですね。一本のスティックの中に、ミルクと砂糖とコーヒーが全部入っている、今でもね人気ではあるんですけれども、当時は本当にドリップコーヒーであったりエスプレッソベースのコーヒーを本格的に飲めるカフェとか本当に少なかったんですけれども、いつしか韓国はコーヒー消費量が、世界平均のなんと 2.7 倍ということで、国民1人当たり年間のコーヒー消費量が405杯ということで、世界平均は152杯らしいんですね。で、世界平均の 2.7 倍ということで、本当にコーヒー大好き民族になったと言われています。中でもこのオルチュガ、アイスアメリカーノ好きっていうのは韓国ならではの現象ということで、アメリカなどでもね、大都市であったり大学の街ではアイスのコーヒーがよく売れるらしいんですけれども、それでも売上の7割以上は温かい飲み物だそうです。で、特にね、ヨーロッパではエスプレッソベース、エスプレッソに氷を入れたり水を入れることも一般的ではないとこのコラムでは書いてるんですけれども、そうなんですね、エスプレッソをそのまま飲む文化なんですね。で、このアイスアメリカの文化っていうのは韓国の非公式国家飲料だとフランスの AFP 通信が今回記事にしていたらしいんですけれども、確かに非公式国家飲料と言われてもいいほど愛されていますね、アイスアメリカーノ。 で、その背景、社会的な背景として、まあ、この記事によりますと、まあ、パリパリ文化、早く早く文化、早く早くをパリパリというんですが、このパリパリという言葉も欧米ではもう広く知られている韓国語の一つになりましたね。早く早く、何でもスピード、パリパリが好きな、韓国ではこう火傷をせずにね、早くコーヒーが飲めるっていうのが、まあ、一つのメリットでもありますし、コーヒーがこの社交のための社会的飲み物というよりは、まあ、働いたり勉強をしながらまあ、キリッとをするための、まあ、目を覚ますための機能性ドリンクに近いのではないかというね、そういう分析もあります。あと今マルチタスキングでね、何か一つのことをしながら別のことも 2,3 個の業務を同時に今ってスマホを見ながらパソコンを見ながら書類も見るみたいなマルチタスキングが当たり前プラスパリパリ文化でストローでねこう飲みながら仕事をしやすいっていうのも、まあ、最適マルチタスキングに最適化された飲み物であるからという分析もあります。それから温かいコーヒーっていうのはやはり適当な温度まで飲めるようにね、冷めるまで待ったり、あとちょっと集中して飲まないといけないっていう静かな時間に、それが韓国には合わないんじゃないかっていう分析もあったりして、あとあまり放置していると、長い間放置していると温かいホットドリンク、ホットコーヒーは苦い味が強くなるそうなので、それも好まれない、理由の一つなのかもしれないと言われています。でアイスアメリカーノはそんなにね、時間を気にせず均一の味を長い間楽しめる、コスパがいいっていうのもあるんでしょうね。氷が溶けるにつれて薄くなるので、またその味も薄くなった味も楽しめるというような感じで、カフェ側、売る側もアイスアメリカーノの方が売りやすくって人気だそうですね。で、なぜかというと、アイスアメリカーノ、アイスコーヒーの場合はどんな豆を使っても、ちょっと質の低い豆を使ってもある程度均一の味が出せるだそうですね。満足度に大きな影響を与えないけれども、ホットの場合は安物の豆とか酸化した豆を使ったらすぐに味に、現れるということで売りやすいというそういう、意見もありました。で特に10代から30代の、MZ 世代というか若者にアイスアメリカーノはもう絶大の毎日必ず注入しなければいけない飲み物として認識されていて人気なんですけれども、やはり熱くて辛くて刺激的な食べ物のあとこのアイスアメリカーノがぴったり合うという意見も強いですし、それからお酒をね、飲むのではなくてバーとかお酒を飲む場面でもそういうシーンでも最近の若い人たちが辛くて塩辛いおつまみにアイスアメリカーノと一緒に飲むというそういうスタイルも別に珍しくない光景になったそうです。お酒ちょっと飲みたくないからアイスアメリカーノでみたいな韓国式のおつまみにアイスアメリカーノが合うというのもそういう意見もあるそうですね。それから韓国は冬でも塾とかカフェとかオフィスとか比較的狭い室内で分厚く着込んでいたり暖房はしっかりと効いているので、そんなに冬でも温かい飲み物に手が伸びないという意見もありますね。室内はポカポカで、家も基本的に床暖房でオンドルなので、そんなにね温かい飲み物で体を温めなくても狭い室内で通勤電車もそうですし、満員ですし、距離が近い、暑いという場合が、室内は暑いという場合が多いので、アイスが人気ということもありますし、また一部では腹が立つことを冷ますためにアイスが必要という意見もありました。最近怒りを調整、できないというか怒りやすい若者 が増えているっていう、そういう社会問題も一時取り上げられていたんですね。で、腹が立つことであったり怒りが起き上がってきた時に、アイス、アメリカのアイス飲料を飲むと、ちょっと落ち着く。で、氷をねガリガリと噛み砕くことによってストレスが発散できるっていう意見もありました。ちょっとねこの部分は切ないというか悲しいんですけれども、で心理学者によりますと、冷たいアイスコーヒー、アイスドリンクは羞恥心であったり後悔であったり、罪悪感のようなそういう感情を遮断する効果があるとも言われています。で、いろんなスターバックスをはじめとするいろんなフランチャイズカフェ、コーヒー専門店が、それからコンビニですね、最近コンビニのコーヒーも本当に美味しいんですけれども、なんとなんと1リットルのサイズの、ほぼ1リットルに近いサイズのアメリカーノを発売し始めたということで、1リットルですかって感じなんですが、もう一日中手に持って、仕事をするっていう感じなんでしょうか。韓国の各フランチャイズ店で1リットルのアイスアメリカーノを販売し始めたということで、もうこれは韓国人の毎日必要な点滴ではないかというね、そういうジョークまであるんですけれども、本当にアイスアメリカーノ好きな、韓国ですが、それに対してもいろんな分析がなされています。スターバックスが多いというご指摘、本当にそうなんですね。我が家、ソウル郊外に住んでいる私の家の近所にもすぐ歩いていける大きなスターバックスが1軒と、車で5分かからない距離にあるスターバックス、ドライブスルーもできて、かなりの大型店のスターバックスが今思い浮かぶだけで4軒かな、家から5分10分以内のところにスターバックスが、巨大なスターバックスが、3軒は必ず今ありますね。そう、本当にスターバックスが多いんですけれども、大好きですね皆さんスターバックス。あとスターバックスが近所にあるということが、こう住居環境の質を上げるということで、アパートの価格、住居の価格、住宅価格を上げる要因にもなっているということで、韓国人が好む家の周りに必須の、ものとして、子どもの学校が近いとかいろんな条件があるんですけれども、一つは、コンビニなどは当たり前で、スターバックスが歩いて行ける距離にあるっていうのも、とても求められる、リクエストの一つなんですね。本当にスターバックス多いです。今度ね、スターバックスの数をちょっとレポートしてみたいと思うんですけれども、全国的にカフェの数は今韓国ではコンビニの数よりも多いと言われていて、本当にカフェ共和国、カフェ大国に、なっています。はい、ということで、今日はリスナーさんからのご質問がとってもタイムリーだったので、目についたコラムを紹介してみました。他にもね、週末国立中央博物館、イチョンのね、ソウルのど真ん中、ヨンサンエリア、イテウォンの近くですね、にある国立中央博物館に娘と一緒にゆったり通ってきた話とかしたかったんですけれども、インスタグラムに、博物館での様子を少し写真で、アップしたので、よろしければご覧になってみてください。とっても素敵な、空間でした。で、韓国の国立博物館はありがたいことに、常設展が無料なんですね。で、無料でこのクオリティが楽しめるっていうのはもう本当にありがたいなと思いました。時間があまりない時でも、仕事の合間にソウルに出たついでに、2、30分だけでもこうちょっとね、博物館で、頭をこう空っぽにしたいとか、静かな空間で瞑想したいとか、いろんな使い方ができるなと思いましたね。あと博物館の中 のカフェも素敵ですし、ミュージアムショップ、博物館に併設されているミュージアムショップ見るのが大好きなんですけれども、ミュージアムショップもね、結構充実していましたし、 ソウル観光をとてもアクセスがいいので、国立中央博物館の常設展コーナー本当に、おすすめ、です。その後ね、タクシーで、すぐのイテウォンとかに移動してもとてもいい観光コースになるんじゃないかなと思います。あ、今回、インスタグラムには書かなかったんですけれども、あのイテウォンの、あのストリートをね、娘と一緒に、まあちょっと行きたいカフェがあったので、その後お散歩をしながらちょうどハミルトンホテルの前を通りました。で、娘はあの当時の、あのハロウィンですね、ハロウィンの時のあの事件を、まあ、映像でしか見ていなくて、イテウォンの現場に行くのは初めてだったんですが、本当にあまりにもね、細い、映像で見るよりも、想像していたよりも細い路地、それから急な斜面を見て、もう本当にびっくり、衝撃を受けていました。今はメモリアルの追悼碑のようなものが、パネルがね、作られていて、世界の各言語で、犠牲になった方々への、あの追悼の文っていうのが、あの書かれていて、まあ、そこで、短くお祈り追悼をしてきたんですけれども、本当にね、こんな悲惨な事件が、事故がもう起こってはいけないということをね、娘といろいろ話し合いました。とにかく長い冬休み、塾で娘も忙しいんですけれども、あのちょこちょこ時間を出して、ソウルのね、素敵な場所、平日の空いている時間にちょこちょこ巡りたいと思っています。はい、ということで、今日寒いですけれども、私は今日は家でたまった仕事をはかどらせたいと思います。皆さん、今週1週間、1月ももう最後の1週間なのかしら、早いですね。素敵な1週間になりますように。今日もありがとうございました。カムサンミダノラでした。